それでは聖書朗読をいたします。教会室内付けの新改訳聖書では新約聖書313ページになります。新約聖書313ページ、コリント人の手紙 1-15 50-58、それでは司会者がお読みいたします。兄弟たちよ、私のことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方にご聞きを伝えましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは、必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれた、と記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているから、知っているのですから。それでは田辺兄弟に、勝利というメッセージをしていただきます。
はい、じゃあメッセージさせていただきますけれども、今日はですね、今日読んでいただいたコリント人への手紙第1、15章というのは全体的に復活について書かれています。イエス様の再臨とともに我々も復活し作り変えられるという、そういうことに対する希望について書かれている箇所ですね。新約聖書の中では、というか、新約聖書がありますよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと始まって、あの順番で書かれたわけではなくて、最初に福音書があって、使徒の働きがあって、あとに手紙があって、最後に黙示録っていうふうに、構成上そう流れてるだけで、実際書かれた順番っていうのは、あの順番じゃないんですね。で、新約聖書の中で、復活について書かれた、最も古い箇所の一つ。一番古いんじゃないです。二番目か三番目だったと思うんですが、新約聖書の中で復活に書いてついて書かれた古い方の一つですね。今日の箇所が。今日実は今日私が喋るのは何週間も前から決まってたんで、別のネタを考えてました。本当、木曜日、というか金曜日の昼頃まで全然違うネタを準備してたんですけど、ご存知の方いらっしゃると思う、いらっしゃると思うんですけれども、宮内先生がいらっしゃる前の3年間の無牧期間がありましたけれど、その時の2012年の8月にうちの教会に来られて、証しをされた深呼吸ねはい、の2012年の、8月に、明石に来られた、明石寺に来られた、ラブジョイピースチャーチの、花崎隆さんがですね、ちょうど金曜日、日本時間で夕方なんで、こっちでは早朝ですか、長い間、がんと、闘病されてましたけれども、その時天に召されたということで、ちょうど金曜日の朝、なんか、花崎さんどうしてらっしゃるかなとか、気になってたんですけど、金曜日ほとんど出かけててですね、夕方にそういう話が入ってきて、で、夜、やっぱり今回は違う聖書箇所から行こうと決めたわけです。はい。で、2009年の8月に私の母が天に召されました。で、急に、倒れたんで、もう急にバタバタして帰ってって、で、親父がすでにその時脳梗塞で倒れてたんで、 家のことをかなり自分がやらなきゃいけない部分があったんですね。で、まあ、4、5週間結局残ることになって、で、帰ってきてですね、当時私が活発に書き込みをしてた英語のインターネットの掲示板があったんです。ですね、まあ、プロレスの掲示板なんですけれども、本当、毎日自分は書き込んでたんで、日本から帰ってきてから、そこにまた書き込んだんですね、久しぶりに。まあ、これこれこういう理由でしばらく書き込みができませんでしたと。で、自分のそのプロレスのウェブサイトの更新も遅くなりましたと。そういうふうに載せたらですね、まあ、その掲示板以外でもまあメールとかで付き合いがあった人がいて、まあ、会ったこともないし、顔もほとんど見たことないんだけど、何年か後に Facebook ではこういう顔してんのかって分かった程度で、まあ、そういう方がいらっしゃって、その人が私の投稿を見てですね、プライベートのメッセージを送ってくださって、今日の聖書箇所を分かち合ってくださったんですね。それ以来、知り合いとか親しくしてる人が天に召されるために、その今ではほとんど書き込まずに読んでるだけのその掲示板の自分のメールボックスに行って、そういやあの時あの人が送ってくれたのはどこの箇所だっけって感じで覗きに行くんですよね。まあいい加減に覚えろよって感じですけれども。ではその方が分かち合ってくれたのは実は54からなんですけれども、流れからして50から読んだ方が分かりやすいかなと思って操作していただきました。で、まあ、一つ一つ追っていきますが、まず、50節、兄弟たちよ。私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。まあ、眠るというのは死ぬということの例えですね。ただ、ずっと死んでるわけではなくて、主によって起こされる。死ぬことで終わるんではなくて、主によって変えられる、神様によって変えられるという意味ですね、ここは。で、52節、終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。永遠ではないものが永遠とされるわけですね。キリストの再臨によるクリスチャンの死者の復活という理解ができるということですね。で、ここにラッパというのはありますけれども、先ほどコリント人がこの復活に関しては古い方だと言いましたけれども、それより前にですね、コリントよりも前にテサロニケ人への手紙が書かれてまして、同じくパウロが書いてんですけれども、第一テサロニケの、まあ、これ開かなくてもいいです。こちらでお読みしますんで、テサロニケ人への手紙第1の4章の16節から18節にはこう書いてあります。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の上に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。ラッパが鳴ると同時にその合図でイエス様が再び来られて、死んでるものが蘇ってですね、それでまあ、ここではまあ雲の中っていう、まあ、例えがされてますけれども、まあ、天に上げられて、主と共に永遠にいるということですね。で、まあ、これはテサロニケからなんですけれども、テサロニケは先ほど申し上げた通り、コリントよりも先に書かれたんですけれども、新約聖書の中で一番最後に書かれたとこ、ヨハネの黙示録ですね。ヨハネの黙示録っていうことはパウロが書いてるんじゃないです。でも、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、黙示録の中にこそラッパの箇所が有名なのが書いてあるんですね。で、黙示録の8章から11章、には、主の再臨につながる7つのラッパについて書いてあります。まあ、細かいことを言うとすごく長くなるんで、ここでは省略させていただきますけれども、7つのうちのまず6つのラッパがありますね。最初にそれで一つ一つのラッパの後に災いが続くわけです。災害というか、これらはですね、罪人たちに対する悔い改めしなさいという、まあ、罪人たちに対する警告の意味だというふうに理解されています。 で7つ目の最後のラッパが鳴るときに、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった、主は永遠に支配されると宣言されるわけです。で7つ目、まあ、6つの警告のあと7つ目で主のイエス様のこの世の統治ですね、この世を仕切るというそういう宣言がなされるわけです。まあコリント人への手紙を書いたのはパウロで、黙示録はヨハネなんですけれども、約40年後に、書かれた黙示録の内容をパウロが知ってると思えないんですね。ただなんとなくここでつながってると思われるのがちょっと興味深いです。まあね、こじつけって言われたらそれまでなんですけれども、でもまたこういうふうにつながってるなと感じながら読むのもまた聖書の面白さの一つかなと思います。はい、で53節、朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。これはもう神の国に入る時のことでしょうかね。ですから53節まで、ね、50節から53節までは、まあ、限りある存在には永遠の存在を相続できない、まあ、当然のことですよね。いつかなくなるものがいつまでもなくならないものを受け継ぐことはできないです。ですが我々はイエス様の再臨、イエス様が再び来られることによって新しく生まれ変わるわけです。で次に進みますけれども、54節、しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。まあ、さっき54から今日始めようかなと思ったけど、新改訳ではいきなりしかしだったんで何がしかしやろうとか思ってね、前を見てるとやっぱ50節から読んだ方がいいかなと思ったわけですね。でここにある死は勝利に飲まれたという、そう書いてある御言葉が実現する、成就されるということです。新約聖書の文章の中で聖書とか御言葉って書かれてる場合は当然旧約聖書の中のことを指していますね。でここに書いてある御言葉、成就される御言葉、実現される御言葉というのは、イザヤ書の24から27章にある、黙示について、ここにもこの世の終わり、終わりの時について書かれているんですね。そういうふうに理解されています。特にはこの中のイザヤ書25章の8節には、永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる、主が語られたのだと書かれています。最初にね、永久に死を滅ぼされる、神様が永遠に死を滅ぼされるという書き方が、これ今読んだのは新改訳ですが、口語訳、新共同訳でもいずれも滅ぼすとなっています。ですが、今日読んだコリント人では死は勝利に飲まれたと書いてありますね。明治時代の、1887年に完成された文語訳っていうのがありまして、この箇所においてはその文語訳の方が元々のヘブル語の表現に近いかなと思うんですけれども、とこしえまで死を飲みたまわんって書いてあるんですね。で英語でもほとんどの訳がスワロー、飲み込むっていう表現が使われています。ですからもう死を飲み込むことによって死に勝利するということですね。それ飲み込むことによってそれを滅ぼすという意味でしょうかね。まあ、旧約聖書の予言の中の一つが実現、成就されるという意味です。で続きますけれども、55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。これちょっと調べたんですけど、これ別にどっかの聖書に歌詞のかどうか分かりませんでした。もしかしたらこれパウロが死に対しての問いかけなのかもしれません。もしかしたら旧約聖書のどこかからかもしれませんけれども、で56に、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。わかりにくいですよね、ここね。死の棘は罪っていうのは、要するに死に対する、死の原因となっている棘が罪、ここはわかると思うんです。聖書に何度か罪の結果が死だというふうに書かれてますね。で罪の力は律法です、なんじゃこりゃと思うかもしれませんけれども、律法ってありますよね、旧約聖書に。特にレビ記とか新命記に書かれてある、本当にもういい加減にしてくれっていうようなもたくさん、こうしなさい、ああしなさいって、まあコアな部分は有名なモーセの実戒だと思うんですけれども、実際の律法はかなり ありますよね、その旧約聖書の中に。最初の、まあ、最初の、最初じゃないんですけど、まあ、レビキとか申命記に書かれてあることたくさん書いてありますよね。立法がなかったら何が罪なのか分かんないと思うんです。だからこの世の法律と同じように、法律で決められてなかったら、え、それで良くないのとか分からないこと多いと思うんですね。立法はもっと深いところですよね。人間のモラルに関する部分もたくさん書かれてますので、その立法がなかったら我々も何が神様の基準か、神様が人間に与えてくださった基準か分からずに、何をもって神様の基準から離れてるかということを分からないわけです。で、本来でしたら私たちを良くするための立法なんですけれども、あの立法によって罪が何かを示された、それによって我々が 罪にあるがゆえに死に至るということを知るわけです。罪の結果としての死ですが、まあ人間って弱いんで罪悪感に陥ることがあるんですよね。これも立法を守ってないっていうことになるよ、私は立法を守れてない、どうなるかというと、そこから自己嫌悪に陥ります。私は神様に認められないんじゃないかと。だからもう頑張っちゃうわけですね。それ立法的なことにとらわれて、あれもしなきゃ、これもしなきゃ、あれしちゃダメ、これしちゃダメとか、そういうことになっちゃう。あ、そういう意味での、まあ、ある意味霊の死に近いような、神様から離れてしまうような、そういうニュアンスで捉えてもいいかもしれません。で、57節なんですけれども、そこでですがね、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。まあ立法によって囚われるわけです、我々は。ですが、その立法を守りきれない、要するに罪ですよね。神様に背く、神様を愛せない、その罪がイエス様の十字架によって、そしてその後の復活によって、我々罪から許されて、そして立法からも解放されたということです。他の箇所ではね、パウロは何度も立法からの解放ということについて触れてますけれども、ここでもそういう解釈になるんじゃないかと思います。主ご自身がですね、死に対して打ち勝ってくださった、そういうことです。で、最後に58節にはこう書いてあります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。神様が私たちの労苦について知ってくださっているのは、まあ、当然だと思うんですけれども、ここではあなた方が知っていると書いてますよね。これも信仰によるものだと思います。イエス様の十字架と復活によって我々の罪は許されて、そして我々の存在自体が義とされる。まあ、義とは何ぞやというのがありますけど、これまた次回かその後か、また別の機会にお話しさせていただきたいと思います。今日実はそのことも踏まえて話そうかと思ったんですけれども、もう一度言いますと、イエス様の十字架とそして復活によって我々の罪は許されて、それで我々の存在も義とされるわけです。まあ、一般的に言うとね、まあ、特に信仰を持ってない人たち、まあ、人間にとって人生最大の敗北、人生で一番大きな負けというのは何でしょうかね。やっぱり死ぬことだと思うんですよ。信仰を持ってても死ぬのが怖かったりしますよね。いくら信仰を持っててもね、路上でいきなりあのナイフとかピストル突きつけられて、あの金出せって言われたらね、なかなかやっぱり金出しちゃうと思うんですよ。多くの人はやっぱり死ぬのは怖いというのが普段、まあ、多くの人にの感じるとこかなと思うんです。みんながみんなじゃないと思いますけれども、で、まあ、もしもね、死ぬということが全ての終わりであれば、我々クリスチャンがやってることってすんごい非常に虚しいわけです。本当何のためにやってるのかなっていう。ですけど、信仰を持つ者としては死が全ての終わりじゃないということを信じるわけですね。イエス様が死にも打ち勝ってくださっているからこそ、死が全ての終わりではないということをクリスチャンは知ってるわけです。まあ、前回の前々回の私の話につながるところありますけど、まあ、知らなくても知識としては把握はしてますよね。 まあ、理想的にはその知識で終わらずにも心に噛みしめながらそれで生きていくというのが、まあ、信じる者としての理想か、まあ、目標かだと思いますけれども、目標というのはちょっと違うかな。でもそういうふうに知識ではなくて知恵としてね、我々は、死が全ての終わりじゃないというのを感じながら歩んでいけたらなと思うんですけども、で、まあ、先ほども申し上げましたけれども、何よりも我々が主に仕えているということが無駄ではないのが、は神様が一番よくご存知なんですね。だから安心していいんだと思います。でもちろん死んだ後の世界で神様との永遠の交わりに全てを託したり、またはそこに全ての希望を求めるのもいいかもしれませんが、この世で我々はこの命を神様から授かっているのも事実です。この世で生きろって言われてるんですね。ただ単にこの世で生まれずに霊のままだったら痛みも苦しみもなかったかもしれない。その神様を知るという喜びも今生きてるほどなかったかもしれない。わかんないです。で、まあ今日、まあ、学んだね、これらのことをね、すでに我々に神様が準備してくださってる。その神様に愛されているということを心に置きながら、その神様に全てを委ねて、愛されているものとしての生き方を歩んでいけたらなと思うわけです。まあ、ぶっちゃけ言いますと、私のメッセージは大体オチが同じごとに、とこに落ち着きますんで、これからも覚悟しといていただけたらと思いますが、でも、まあ、私が語りたいのは、究極的にはここかなと思います。はい。愛されてるんだという。うん。だからこそ周りの人も大事にしていこうということですね。ただ、愛だけで、語れないんで、信仰というのは。別の機会に愛とはもう一つ、愛だけではなくて、もっと義についても語りたいと思います。では、最後一言お祈りさせていただきます。天のお父様、今日私のようなものが、この場でお話しさせていただける、そういう機会を与えてくださって感謝します。また今回は急に、この話を準備しましたが、天に召された花崎さんがあなたの元にいられるということ、そしてこれまで通ってきた多くの苦しみから解放されている、そこに本当に慰めがあると信じます。ですが残された花崎家の方々、ラブジョイピースチャーチの方々、寂しくないわけがありません。悲しくないわけがありません。どうか皆さんを、癒してくださいますようにお願いします。と同時に、花崎さんが残されたこと、もう死ぬギリギリまで皆さんの祝福を祈ってらした方です。残されたものを我々も、心に置いて、先にあなたのもとに行った信仰の先輩として覚えてられるように、そして死ぬことが全ての終わりじゃないということを心に銘じて、歩んでいけるようにどうか我々も導いてください。こういう小さな群れですけれども、あなたによって用いられることを本当に願います。全てに感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。